移住企画上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日はこのコーナーのアドバイザーの方にお越しいただいています。高崎商科大学や長野大学で地域経済などについて講師を務めていらっしゃる藤本正弘先生です。藤本先生、遠くからありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
藤本先生は研究者として全国を回っておられますけども、今日はどちらから来られましたか？
今日は実は最近ですね、高崎から上田に引っ越しまして、で今日は上田から来ました。
そうですか。上田、長野県ですね、はい、お隣ですね。藤本先生はIT 関係の、私の苦手なIT 関係のお仕事をしていらしたということなんですが、はい、
もともとIT 企業でシステムエンジニアの仕事を、システム開発の仕事をしてたんですけれども、
はい、
現在はその後大学院で勉強してですね、
はい、
地域活性化と、まあ、特にですね、情報化社会についての地域活性化ですとか、あとはIT 産業の、地方でどうは IT 産業があるべきかとか、そういうことを、はい、研究してきております。
そうなんですか、はい、先生はよく上越に来られておりますけども、はい、毎月来られてんでしょうか？
ここのところなんか毎月来てますね。先日はともしびの回廊にも来させていただきましたし、
はい、
あと高田の街歩きとか、そういうところにも来させていただきました。
すごいですね。
私より詳しいと思います。
まあそうですか。そうやっていろいろとね、いろんなところ歩いてこられているわけですが、まあ、そんな中で研究対象としてのこの上越市、いかがですか？
上越市って私は大変面白いところだと思ってまして、はい、まあ、まさに日本の縮図というか、都市部もあれば、はい、限界集落と呼ばれるような集落もありますし、海もあれば山もあるという感じでですね、はい、人口構成なんかもちょうど日本のですね、
はい、
現状か、まあ、これからの姿を表しているような感じがありまして、見ているといろんな面が分かるので面白いと思います。まあ、さらにですね、市民活動なども盛んなところですので、そういうところも興味深く拝見しております。
そうですか。じゃあ全国回らなくても上越来られたらそれで全部そこで分かるんじゃないでしょうか？あんま他行かないでください。
あんまいろいろといろんなところ比較しながら見させていただきます。
で、このコーナーなんですが、スタートしてから3年が経過、もうちょうどこの3月で丸3年、来月から4年目になります。始まった頃に比べますと、この地域で移住に関する動きがものすごく出てまいりました。
政府から移住政策とかいろいろ出てきているのも確かなんですけれども、やはりこういうこの上越で I ターン、上越に I ターンの放送ですとか、あとは上越市のいろんなところでですね、皆さんが移住の受け入れに関する、はい、ことをやられてるんですよね。そういうことをやっぱり功を奏してきてるのかなという感じがします。
ね、地元で、ね、受け入れ頑張っている方いらっしゃるんですよね。
はい、このコーナーがきっかけでですね、市内で空き家を購入された方も出てきましたので、はい、効果が出てきたのかなと思いますね。
いいですね。
で、今さっき限界集落みたいな話が出たんですが、はい、まさに私そういうところを訪ね歩いているのがお仕事でして、本当に上越市に限らず日本中がね、今そんな状況なんですが、はい、そういった中ね、先生がこう見てこられた施策の中で、これは素晴らしいなと思われたような事例ってありますか？
はい、まずですね、移住政策として何が必要かということなんですが、私はやっぱり一番大切なことは仕事だと思ってます。
仕事、
そこの地域に行って仕事をまずして、でそれをもとにいろんな子供を育てたり、いろんな趣味をやったりですね、
はい、
そういう生活を立てていくわけですね、
はい、
その仕事のところがどうにもなっていないと、
はい、
やっぱりそこに住み続けることってできないんですよね。ですので、それを第一に私は見てるんですけども、 はい、まあ、そういう意味ではやっぱりあの有名な事例としては、はい、あの島根県の海士町 の、はい、あの事例なんかがあの非常に有名です、はい、では いろんなあの地元のですね、あの海産物とか、はい、あとは、まあ、牛をあの育てたりしてるんですけども、はい、そういうところの、あの ところにですね、あの若い人を呼び込んでですね、あの、まあ、まさに先に仕事があって、はい、そこに対してあの移住を呼びかけていくというような、はい、あの形になってます。
ここ海士町には IT 関係のお仕事の方、お若い方がたくさん越してきてるんですよね。確か
そうですね、あの、IT 関係もありますね。
そうですね、はい、そしてもう一つご紹介いただきたい事例があるそうで、
はいはい、まあ、これはあのどちらかというと、まあ、これからというところなんですけども、
はい、
あの群馬県の南牧村というところがありまして、まあ、ここはあの、はい、高齢化率全国一で、人口も2000人を そろそろ割るぐらいのところで、うん、はい、まあ、要は村全体が限界集落のようなところです、まあ、こちらはですね、あのやっぱりあの仕事がなければあの地域に住むあの人を呼ぶことはできないという考えをやっぱりお持ちでして、
うん、
であの そこに NPO を設立してですね、あの介護施設を作って、まあ、その介護であの仕事をしてですね、うん、まあ、あの そのための、 あの人を募るというような感じで、はい、あの移住政策をやられてます、
はい、
でやっぱりそういうふうにあの仕事を中心にあのやってあの移住政策をしていくのは、
はい、
まあ、セカンドライフとかで地方移住したいという方はまた別なのかもしれませんけれども、
はい、
やっぱりこれからあの必要な人材というのはあの、はい、若い人だと思うんですよね、は
い、そうですね、あの若い人って今声が出たんですが、はい、あの20代だとちょっと若すぎちゃって、
はい、
できればまあ30半ば過ぎぐらいで、
はい、
まあ、あのせあのご結婚されてお子様もいるっていうのが一番私はベストかなと、
はい、
そうするとそういう方が来てくださるとまあ定住に結びつきやすいし、
はい、
そのためにそのまずは仕事、
はい、
そしてあと子育てに適した環境作りですよね、
はい、
そういうことがあるとそういう35過ぎ、ね、から40代の若い方 の、はい、あの移住定住につながるんじゃないかなっていうことも考えるんですけども、
今は仕事も一つの仕事だけでなくてっていう方が多くなってきてますかね、
はい、あのいろんなあの一人がですね一つの仕事をずっとやっていくのではなくて、うん、複数の仕事をあの兼任しながらですね、
はい、
例えば IT の仕事をやっている一方であの畑やってたり、
うん、はい、
あとはなんか配達やってたりというような、あのライフスタイルをあのやっている方が特にですねあの人口の少ない地域ではあの増えています。
なるほど、じゃあお米を作りながら IT の仕事もするとかそういうこともできるわけですね。
そういうことができるようになればもう20代の方でも、あの
多分、
定住できると思います、
うん、それと移住者の方っていうのはそういったその地域の情報っていうのはご存じない方が多いわけですよね。なかなかその地域で何が求められて何が仕事になるのかっていうのは掘り起こしっていうんですか。
そうですね、
はい、
でそれってあの地域に入ったばかりの人はまず絶対にわからないんですね、
う
ん、
そうですね、
ですのであの先輩の移住者の方ですとか、
はい、
あとはあの地元もともと地元に住んでらっしゃる方がですねそういう方にあのそあ新しく移住してきた方に、
はい、
あのしっかりとそういう情報提供したりですね、
はい、
まあ、普段の会話の中でもあの、まあ、あの地元の人たちだけで話すとですね、うん、どうしてもあの言葉省略して話してしまったりですね、あの愛称で呼び合ったりするようなことがあるんですけど、はい、そこでですね例えばあの慣れない人に対して一言、うん、あのなんとかちゃんっていうのは誰々さんのことですよっていうことを一言ちゃっと言ってあげれば、
はい、
あの
疎外感を持ってもらわないようにするっていう
ことができるんですよね。
それは人脈も含めて、
そうです、
この人何々さんなんだよ、あの友達になったらどう、とか
何をどんなこと知ってますよっていうようなことがですね、そういう人脈を提供してあげると、
はい、
あのそこに定住しやすくなる、
はい、
というふうに、
その地域の情報提供が必要だっていうことですよね、
は
い、
情報の中で特に人に関する
情報、ね、人に関する情報ですね。
先生が以前あの取材で受けてた中でですね、
はい、
あの新聞に載った記事で人と人をつなげる施策、
はい、
息の長い努力が必要だというようなことを訴えていらっしゃいましたね、
はい、
まさにそういうことってこと
ですね、はい、そうですね、あのこういったものってあのなんか あの大量の人数集めて、はい、わっと交流会やったところで、あまり人ってつながらないんですよね。
なるほど。
一人一人あの知っている人同士があの、はい、つなげていくこと、まあ、それ一人一人の人が地域にいる人がですね、はい、それをあの考えそういうことを考えていくことが、まあ、あの長期的にはやっぱりあの活性化につながっていくのではないかと。
なるほど。
で移住者も定住につながっていくのではないかと思います。
なるほど、はい、そしてですね、来年度このコーナーなんですが、その趣味ですとか文化に関してもスポット当てて続けていけたらなと思ってるんですね、はい、移住後にこんな楽しい活動ができますよといったことがお伝えできたらなと思っているんです、はい、で例えば市に登録しているその趣味サークルだけでですね250超えてるんですよ、はい、アドバイスお願いしたいんですが、
はい、250も、まあ、あのすごいあの数があのたくさんありますね、でただですね、はい、やはりあの趣味をやっているだけではまあ、下手をすると消費者のままで終わってしまう可能性があるんですね、うん、
はい、
でやっぱりあの地域の仕事っていうところにもし趣味をつなげることができたら一番、うん、あのベストではないかと思います。
例えば先日は朗読サークルの方にご出演いただきました、はい、すごい技術をお持ちで文部科学大臣賞も受賞していらっしゃるような、はい、息の長い活動を続けていらっしゃる団体があります、はい、例えばそういった方々、まあ、全国ライブっていうのはなかなか難しいかもしれませんが、
はい、
どっか外に出て行って、はい、お金をいただいてとかって、ね、
あのそういう形であ
のもしくは地元で、
あのお金をあ の, の動きを作るような活動をされたりですね、
はい、
でそれも、まあ、あのなんか全ての活動に対してお金を取るのではなくて、
はい、
まあ、あのお金払ってもらえるところにからあの払ってもらえばあの いいんですよね。
でもそのレベルまでいかないとダメですね。ちょっと
やっぱり そこをやっぱあの、努力して、うん、あのそこまで磨かなければならない
ですね。
でもそうすると趣味というのもあのレベルも上がりますし、それにあの、まあ、これが、まあ、はい、あの最終的にですねコミュニティビジネスみたいな形に、はい、あの成長すればあの、はい、一番理想的ではないかなと思います、う
ん、なるほど。
それとあの井本先生ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、今後ですね IT はあのどのように地域に入り込んでくるのか、
はい、
それと地域と活性化にどのようにつながるのか、
はい、
それをちょっと教えていただけますか。
はい、まあ、あのどのように入り込んでくるかっておっしゃったんですけども、
はい、
もう実際にはあのだいぶ入ってきます。
ああ、
まあ、もう皆さんスマートフォンとか使っていらっしゃいますし、
あ
のそのレベルでもうだいぶ入ってきているわけですし、
はい、
まあ、見えないところであのもっともっとあの入ってきてます。で それをですね、あのところがあのそれをまた便利だからというところでね使いっぱなしにすると、うん、
はい、
あの使われる側になっちゃうんですね、
うん、
例えば今 Google が大量の個人情報を集めていて、はい、それが問題になっているというんですけども、はい、うん、あれは Google にとって Google が都合がいいように使えるから問題になるんだ、うん、わけですよね、
うん、
逆にそういう情報を情報とかあとそういう仕組みをですね、うん、自分たちのためにうまく使うことができれば、うん、あの地域活性化につ、うん、あの IT をつなげることはできます。
なるほど、
はい、
それは簡単ですか。そういう自分たちのために使うっていうのは
やはりそれなりの知識が必要です。
ですよね。
でそういう勉強をしていかなければならないですし、うん、普段からあの特にそういう知識を持ってない方でもですね普段からそういうことを意識したりいろんな方と話し合ったりですねしていく中でそういうのがあのそういうアイデアが磨かれていくと思います。
例えばなんですが、まあ、昔は近所のお店屋さんで今もまあ近所のお店屋さんに行きますけれども、うん、最近ですとその自分がそのことに関して詳しくない場合はネットでまず検索っていうね、動きがありますよね。
そうですね、まずネットで検索してしまいますので、うん、
はいはい、
そうなると例えばあのホームページを持ってないあのお店屋さんは、はい、それだけで不利になってしまうことがあるんですね、うん、
あります、あります、うん、
であの地元の方だけであの やり取りしている場合はそれで全く構わないんですけども、うんうん、
はい、
あのやっぱりだんだんそういうスマートフォンとかで、はい、あの検索していく人の割合っていうのはじりじり増えてるわけですね、
うん、
でその時にやっぱりあのきちんとホームページとかで情報発信をしたり、
はい、
あるいは他の人の他のお店の状況を見ながら、
はい、
自分のお店 の, あの特徴は何だろうと考えて、
はい、
あの特徴作りを行ったりですね、そういう活動をしていくことが普段からあの大切だということになります。
高野さん、
はい、
あの 今日藤本先生が高野さんにね、うん、ちょっとお話があるんですって
、うん、何でしょうか。なんだろう、あのお金のことはダメですよ。
いやぜひですね、あのやっぱガンギー関係のですね、はい、あの活動されているということで、はい、あのそういう関係の活動にですね、ぜひいろいろと関わらせていただきたいなと思ってます。
もうウェルカムですよ。
疲れました、よかった。
もうあのぜひ一人でも多くの方、はい、特にあの地元の方以外の方が、はい、あのよそから見たこのガンギの良さっていうのを、はい、もっともっとあの地元に、ね、発信してもらわないと、やっぱりみんなそんなあの昔からあるとかですね、今更なんだっていう声があるんで、そこのところにこんないいものはないんだよと、
そうですね、
いう意見をね、私もっともっともらいたいんです、
はい、で そういうあのまあ、あの最初から当たり前だと思ってる人と、あとはその初めてガンギを見た人と、うん、あのその人の間でまた情報をやり取りしていくことで、はい、また新しい情報生まれるんですよね。
は
そういうものが将来的にはあの地域の強みになってい く、うん、いくと思っています。
あ、じゃあ、あの先生にはその IT を使ってですね、は
い、
もっと配信する仕事を
ちょ
っ と、
はい、いや、そうじゃない高野さん、そうじゃない、
そうじゃないんだ、
先生にお知恵をお借りして、ご自分たちで自分たち我々でやっていかなきゃいけないんですよ。
そうですね、
まだそこのレベルまで行ってないもんで、最初の方はよろしくお願いします。
いえいえ、あのぜひ、あのでもやっぱりですね、あのよくあの地域活性化で間違いやすいのが、うんうん、情報の発信だけにこだわってしまうことなんです、
う
んうん、は重要なのは発信ではなくて情報を作ることの方なんですよね。あ、
はい、
あのそうしないと、うん、あの情報はすぐに枯渇します。
はい、
なるほど、
ええ、
ということで、
あの普段からそういう活動ができるように、あの普段からいろんな活動を起こしてですね、でその活動を発信するっていう、うん、まあ、発信はどちらかというとおこぼれというふうに考えていただければ。
いや、いい話ですね、はいはい、心強い話です。
本当に、
うん、今日のゲストは高崎商科大学や長野大学で講師を務めの藤本、正弘先生でした。先生、遠くからありがとうございました。
ありがとうございました。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は、中学2年生からフランスにバレエ留学したバレエ教室エコールドバレエサラ代表の石澤サラさんにお話、石澤サラさんのお話をお送りします。上越にアイターンでした。
古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に住むの